ある夏、麻生雄吉という男が新婚早々のサイクンを携帯してアルプスのシャモニーへ演歌の旅とシャレたのは良かったが、合金の夢もまだ浅い新妻がネベという太刀の悪い濡れ雪を踏み損なって底知れぬ氷河の割れ目に飲み込まれてしまった。それはモンブランのふもとアルジャンティエールから6時間ほど登ったところにあるラ・トゥルという危険な氷河で、マーヘッドのアルプス案内機にもガイドを要すと特に注意しているのに、アソはホテルからザイルとピッケルを借りただけで案内も連れずに出かけたのである。アソがシャモニーからアルジャンティエールのグラッソンネというホテルへ移ってきたのは8月ももう末で、山の天候が変わりやすい時期だった。その頃になると雪質が1時間ごとに変化すると言われるくらいだが、その上4時近くになると霧が出て山の形相を一変させてしまう。行きにあった雪の橋が跡形もなくなり、立ち往生して孫ついているうちに凍って霧に巻かれて遭難するというような珍事がよく起こる。これは後で問題になり、ポンヌビルの裁判所まで持ち出されたが、ホテルのマネージャーは大してスポーティーにも見えない貧弱な日本人夫婦がこんな悪い時期に氷河専門の案内者でも汗をかくラ・トゥルの氷河へ出かけようなどとは夢にも思わなかったと言った。フランスには山岳局が規定した登山法というものがあって、生命の危険を保護する建前から登山者の行動を制限し、あまり勝手なことをすると処罰されることになっている。ホテルのマネージャーが観光客に対する監視の義務を負ってるわけだから、そうと知ったら力ずくでも引き止めたこったろうが、そこまでの想像力が働かなかったのは是非もなかった。というのは、アルジャンティエールという氷河がホテルのすぐ前までなだれ下がっていて、氷河見物といえばその辺をブラブラすることに決まっていたから、ザイルも大げさなと苦笑したが、それ以上のことは考えもしなかったのである。二人がホテルを出発したのは6時ちょっと過ぎ。部屋付きの旧氏が下のテラスまで送って出た。ムッシューはわがねたザイルを肩にかけてピッケルを持ち、マダムは緑色のサングラスをして水筒を釣っていた。昼食は氷河の近くの山小屋でするつもりだったので食料は用意しなかった。二人はホテルの前の道を降り、氷河が押し出した氷石の柄場をのらりくらりと歩いていった。旧氏がテラスから挨拶をすると、マダムが振り返ってヤッホーと手を振った。それがマダムを見た最後になった。二人はシャルドンヌの山小屋で昼食をし、一時過ぎに氷河のある方へ下った。8月末にしては珍しく晴れた午後で、抜けるような根性の空に白いちぎれ雲が浮かび、どこか遠く眠気を誘うような雪崩の音がしている。2年ほど前、阿蘇は去る日本の登山家のお荷物になりながら低い山に登ったことがあり、地図の見方ぐらいは知っていたので、この天気とこの距離なら足の弱い女連れでも夕暮れまでにトゥルの村へ行きつけると無造作な計画で氷河の横断を始めることになった。山小屋の下は天石や小石ばかりゴロゴロする歩きにくい柄場で、氷で支えられていた斜面の岩や岩くずが日光に温まって転がり出し、えらい音を立てて落ちてくる。そういうところを20分ばかりやってようやく氷河の岸まで降りた。接線よりはるか上の鉱山に降る雪は溶けるものより残る方が多いから年ごとに厚くなる。何年となく積もり重なって凍を得た万年雪は、自重と圧力で青みを帯びた膨大な氷になって揺らぎ出し、地表に大破壊を加えながら傾斜のある限りどこまでも流れ下ってくるが、川の流れに比べると恐ろしく緩慢なもので、この辺りの氷河の平均速度は春と夏が 22.6 フィート、秋と冬が 11.4 フィート、1年に平均 40-50 フィートというから、1里ぐらいのところをだいたい3年がかりで降りてくる計算になる。川というが流れているような様子はどこにもない。大しけの太陽の波が何かの拍子に出し抜けに凍りついてしまったといった感じで、 10尺以上もある老漢色の氷の畝が起伏に変化を見せながらはるばると広がっている。おお、きれいな風景。花が安っぽい簡単紙を並べ出したが、阿蘇は面白くもなんともない。見る限り生きて動く者の姿は何一つなく、無限の赤霊を宿した死後の世界を想像させるだけで、絵になるような風景ではなかった。まもなく氷の畝に取り付いて一つずつ越え出したが、これは楽なものではなかった。氷の畝の腹はツルツルしていて手がかりがない。這い上がれるのはまだしもだが、さもない奴は氷の腹に一歩一歩足場を刻まなくてはならない。そんなことをしていたためにひどく手間取った。そこまではまだよかった。しばらく行くと、断層と曲流が入り混じって、足の踏み場もないような難しいところへ出た。氷河床の傾斜の具合で、氷河が本流になって流れ下った名残らしく、氷河の表面が勝手な方向へ歪んだりねじれたりし、感触でも起こしたような乱脈な荒れを見せている。アトリエからキャフェのテラスへ通うほか、大して使い込んだことのない阿蘇の生倉の足には、でたらめに工程を刻んだ表層の腹を行くのは難儀以上のものだったが、母樹の山国生まれで、ブールバールをのして歩くのと、アトリエ巡りをするのを商売にしていた花には、これぐらいの航路は物の数でもないらしい。阿蘇の薄弱な体力をこの際存分に思い知らせてやろうというふうに、先になってずんずん歩いていくのは憎かった。どうやらそこも越えた。今度はかねて話に聞いていた氷河のクレバスに捕まった。氷河の流れの速さは、氷河の傾斜、氷の厚さ、流路の具合などでそれぞれが違うが、同じ氷河の流れでも、中央部と岸についた両側とで速さに移動があるので、狭いところから広い谷に出て縦に流れ出すと、張力のバランスの破れたところに大きな割れ目ができる。阿蘇が行き当たったのは、氷河床の傾斜の急変部にできる凹層クレバスというやつで、4尺ぐらいの幅の階列が流れを横に切ってどこまでも続いている。クレバスか。阿蘇は吐息をついた。氷河にクレバスはつきものだから、初めから予期された事態だったが、現実に見るそれは話に聞いたような生優しいものではなかった。割れ目も割れ目だが、この辺の氷河の下は一面に氷道になっているのだと見え、割れ目の側面の氷が欠けて落ちる音が、ドーン、ドーンと足の下から不気味に響いてくる。クレバスの恐ろしい話は阿蘇も聞いていた。途中の出っ張りにでも引っかかればいいが、そういう行幸は戦中の一例で、この中へ落ち込んだ人間で引き出されたということはまだない。助からないというのはこのことだった。あまり恐怖というものを感じない知能低劣な花でも、こんな境外で死ぬのは趣味ではないらしい。クレバスの端に立ってじーっと底の方を見据えていたが、何も言わずに引き下がってしまった。割れ目の幅はせいぜい4尺ぐらいしかない。飛び越えようと思えばわけなく飛べそうだが、何者か微妙な観念が運動を制止する。踏み切ろうと思うあたりの氷が柔らかくて踏ん切りがつかないのに、飛んだ先の氷の状態がわからないので決心がつかないのである。危険なことは避けよう。どこかに渡れるところがあるはずだから。阿蘇がそう言うと、肌は飛べないんでしょう。自信がなかったらよした方がいいわ。見栄を張ってバカな死にようをしないことよ。とせせら笑った。あちらこちらと無意味な方向を1時間以上も続けた後、これならと思う割れ目を見つけた。おい、ここを飛ぶよ。どうにでもなれ、と目をつぶって飛んだ。どうやらことなく飛び越えたが、うまくいったと思った拍子に体中の筋肉と神経が縮み上がった。飛べと言うと花も飛んだ。その時花の顔が細くなったように見えた。これだけ苦労をして回り道をしたところは、さっき飛びかねたクレバスのすぐそばだったので、さすがに呆れて氷の上に腰を下ろしてしまった。日が傾きかけ、山の影が氷河の上に大きく出てきたと思うと、霧のような冷たい酸気が動いて、シャルドンネの峰のあたりが雲の中に隠れてしまった。 二人が渡ってきた氷河の中流に薄い漏れ日が差し、すりガラスの表のように光っていたが、まもなくその辺りもバクバクとした雲の領域になってしまい、行けなければ後帰りすればいいと高をくくっていた阿蘇の希望を惨めに押しつぶしてしまった。トゥルの山小屋のある西北の肩に、シャモニーの谷から上がった薄赤い雲がたなびいているが、なんとなく日差しの色が薄れて日暮れに近い景色になっている。暗くならないうちに氷河を渡り切ってトゥルの小屋へたどり着かなければとんでもないことになると思うと気が気ではなくなった。水筒に残った水を飲み分け、山の葉に残る日の光に力づけられながらそこからさまよい出した。30分ほど下るとネベという太刀の悪い濡れ雪にぶつかった。雪の表面が一度溶けてまた凍り、ガラスのような薄い表皮をかぶって光っている。氷かと思って踏み込むとズブズブと足首まで埋まってしまう。その下にどんな堅能なものが隠れているか見当がつかないのでうっかりできない。阿蘇は俺の足跡を踏み外さないようにしてついてこいと鼻に注意し、ピッケルを突き出して骨の折れる模索行進をやっていたが、様子が変なので振り返ってみると花は目をつぶったまま勝手なところをふらふら歩いている。ダメだよ、そんなところを歩いちゃ。難しいところをやってるんだからイライラさせないでくれ。花は高飛車にやられたのが尺に触ったらしく、いやと意固地に濡れ雪の上に座り込んでしまった。いやと言ってどうするんだい。歩けないからここで休んでいる。ガイドを連れて迎えに来て。イライラしているくせに声だけは落ち着いている。この何年か毎日のように繰り返してきたいさかいをこんなところでまた巻き返すのかと阿蘇はうんざりするより情けなくなった。勝手なやつだな。ガイドを断ったのはお前じゃないか。わからないことを言わないで歩いてくれよ。こんなところにいると死んじまうぞ。死んだっていい、その方がお望みでしょ。私にはわかってるのよ、なぜこんなところへ私を連れてきたか。何を言いたいんだ、言ってみろよ。それで気が済むなら言わないでおきましょうよ。あなたの方がよく知っていることだから。花の底意地の悪さは今に始まったことではないが、これが6年も一緒に暮らしてきた女の言うことだとは思えなかった。今度のイタリアの写生旅行には花と一緒に来るつもりはなかったのだが、ナポリから日本へ帰るつもりだろう、どんなことがあったって逃がすものかと父がいじみた暴れ方をするので、阿蘇も精が切れて嫌々ながら連れてきた。地中海周りで行くというのにアルプス周りにしようと頑張ったのも腹だし、氷河を歩いてみたいなどとすっとんきょうなことを言い出したのも腹だった。どの道ガイドなしでやれることではないから、シャモニーでガイドを呼んでもらった。一人は手も足も黒々と日に焼けた、いかにも山男といった頼もしそうな中年の男で、もう一人の方は見た目に感じはいいが、ちょこちょこした軽率そうな男で、ガイドというものの苦労をこれでもかというほど誇張して話す。見れば見るほど嫌になって山男の方にしようと言うと、花はあんな木の根っこのような男はごめんだと言い、それで喧嘩になり、しょうがなくて二人に帰ってもらった。先日めたところ、今日の災難は何もかも花の気まぐれと意固地な根性から始まったことだと言っていい。阿蘇は氷河のハイキングなどに経験も自信もあるわけではなかったから、幾度もやめようと言いかけたが、反対するとどこまでも絡んでくる花のわがままな性格を知っているので、勝手にしろと投げてしまった。いずれひどい目に遭うのだろう、少し懲りさせた方がいいというくらいの気はあったが、いくら手に負えない性悪女だからといって花の言うようなことを考えているわけはなかった。夕方になると決まって山を襲う周囲の時間が近づいたと見え、どこかで雷が鳴っている。向こうの山の上にたぐまっていた炭を吐いたような雨雲がだんだん下がってきて、雲に越された光の陰影が氷河をずっと大きく感じさせる。花は頭から冷たい水でも浴びたように凍りついた顔で黙り込んでいる。この壮大な景観の中で どこの馬の骨とも知れないモデル上がりのフランス女をどうなだめて歩かせようかと思案顔で考え込んでいるバカらしさというものは何とも言いようがない。この時ほど花を憎いと思ったことはこの6年の間一度もなかった。時が経つ。死の影といったようなものが忍び足でそろそろと迫ってくる。言葉の争いはもう役に立たない。どうするだろうと思って阿蘇が一人で歩き出すと、気が変わったのか花が黙ってついてきた。雪がなくなるとまたうるさい氷の集曲が出てきた。今度の亀裂は雪庇のついたチムニー式のやつで、10尺ほどの空隙を素性の知れない雪だまりで埋めていた。試しに乗ってみる気にもなれない。阿蘇は命の善良のかかった足を雪だまりの端に置いたまま、踏み出そうかやめようかと迷っていたが、思い切って一歩踏み出した途端、膝のあたりまでズブリと雪の中に埋まってしまった。その時のショックは言うに言えぬ不愉快なもので、反射的に一挙に駆け渡ってしまおうという捨て鉢な考えを起こしかけたが、統摂の組織を破壊するような衝動的な動作は氷河の渡航には何より禁物だということを思い出し、危ないところでやっと自制した。柔らかな湿った雪に静かに圧力を加えると雪の粒子がくっつき合い、靴の周りにクッションのような連続した物質ができるので、ある程度まで沈むとあとは沈まない。浮氷の原理である。阿蘇は花の手を取って噛んで含めるように言い聞かせてから、踏みつけた雪を靴の底でゆっくりともじりながら、雲を踏むような宙に浮いた足取りで一歩一歩慎重に渡っていった。理屈はよくわかる。ものの道理はそうであろうが、次の瞬間どうなるかわからない絶体絶命の境界で、のたりのたりと能狂言の橋がかり式でやっていくのは大丈夫の勇気と度量が必要だった。そこは渡ったが、事態はいよいよ悪くなる一方だった。進むごとに亀裂が多くなり、亀裂と亀裂が絡み合って網の目のように入り乱れ、その間に見るも危うげにアーチ型の雪の橋がかかっている。亀裂の幅はこれまでに見たどれよりも広い。覗き込んでみると、亀裂の側面は風雪に磨かれてつらつらに光り、ゾッとするような氷の青い壁が下へ行くほど垂直に切り立ち、カトリックの地獄の幻想を彷彿させながら無限の闇の中に消えている。雪の橋は今日の頂点で3尺ほどの厚さしかなく、要石にあたるあたりの氷が歪んで脆くなっている。亀裂の縁は踏む橋から欠け、金属的な音を立てて、そこも見えぬ暗い氷の狭間へ落ちていく。手っ取り早く行ってしまえば、ここから抜け出すのは絶対に不可能だということであった。阿蘇は観念してジタバタしないことにしたが、雪の橋の向こうはなだらかに傾斜する側帯石の柄場で、この橋さえ渡れば1時間ほどでトゥルの小屋に行きつけるという感慨は世にも残酷なものであった。山の上には黄昏の色が漂っているが、シャモニーの谷はもう夜で、遥か目の下、岩路の終わるあたり、宮殿のようなマジェスティックパレスの窓窓が赤々と電灯の光をあふらせている。日の目も見えない陰惨な氷の割れ目の中で餓死することを思えば、人間界を見下ろしながら投資する方がまだしも幸福かもしれないが、とてもそんなことでは慰められるものではなかった。高知サヴォア県の裁判所で阿蘇の公判が始まると、岩本と南仏銀行の川瀬連三郎が特別弁護人の申請をしてポンヌビルに行った。パリにいる絵描きの仲間は誰も一度は花に手を焼いた苦い経験があるので、気を揃えて阿蘇の後押しをした。アンチクショいい気になってちょこちょこしたもんだから落っこちやがったんだよとか、花は花らしい死に方をするとか勝手なことを言っていたが、阿蘇も役を落としてせいせいしたろうというのが皆の一致した意見だった。花は父は日本人だったなどと言っているが、それがそもそも大嘘だった。母樹の山奥から一文なしでパリへ飛び出してきた田舎の不良少女で、脳みそもなければ肉体もない、いささか気が変で、顔は綺麗だが削ったような平ったい群れをしている。フランス人の絵描きに相手にされないものだから、日本人そっくりの顔を利用して 人のいい連中をたぶらかすことを考えついたものらしい。花という名はロダンのモデルだったお花さんから拝借したのだろうが、初めから嘘と知れるところがご愛嬌だった。体つきがすらりとして純潔そうな優しい風情があり、節目になって物を言うところなどは誰にも親と思わせる。滑り出しはというのは初対面のことだが、初めてアトリエへやってくるときは甘ったるい何かの象徴のような身振りをし、しとやかといってもほどのあるビロードのような猫なで声で物を言うので、経験の浅い日本人の絵描きはそれで一コロにやられてしまう。恋人である間はなよなよし、結婚すると途端にあばずれになる性悪女の典型で、いざ同棲したとなると思い切ってありったけのわがままをやり出す。冷淡で薄情で気まぐれで怒りっぽい。何をしようという熱もなく、一日中ベッドでゴロゴロしている。その辺を片付けさせるとかえって散らかしてしまうというらちのなさだが、そのくせ動物のように勘がよく、隠してある金でも手紙でも何でも上手に探し出す。貧乏の辛さを骨の髄まで知っているので、もらうなら1フランでもという目覚ましい強欲ぶりを発揮する。金の顔を見ると急にいそいそし、顔も声も別人のようになって、あどけないみたいな口調でうまいことを並べ立て、やらないともらうまでいつまでもせびっている。フランスには白土法というものがあって、未成年者を騙して無理に部屋へ引き込んだという解釈が成り立つと、目玉の飛び出すようなお灸を据えられる。花はその辺の道理を心得ているので、出て行けと言ったぐらいでは相手にもしない。出すなら出すでその方を専門にやっている代理人を中に入れ、相当な慰謝料を払わなくてはならない。一度引っかかった連中は、花ってのはひどいやつだから気をつけたまえとパリの新入生に注意するぐらいのものだから、その花に6年も痛めつけられたというのでは不憫がられないわけはない。それも最近の1年は母子まで花の母親に会いに行って正式に結婚し、結婚証書に名を書いた本当の夫婦生活をしていた。阿蘇の家は金持ちなので、気の弱い阿蘇を脅しつけ、のっぴきならないところへはめ込んだことは分かっている。その点でも阿蘇は皆から同情された。起訴理由は花に対する構造殺人、過失死に見せかけた殺人と保険金詐取未遂の嫌疑で、検事の論告は阿蘇が残って花だけがクレバスに落ちたという事実より、阿蘇と花が仲が悪く、かねて阿蘇が花を憎んでいたということの方を重視している風だった。阿蘇はシャモニーの憲兵文書で、雪の橋を渡る前にザイルで二人の身体を結び合わせたと申し立てた。正当にザイルで連携したものなら、重力の関係運動と現場の個性から判断して、当然阿蘇が引き込まれていなければならないというので起訴されたのだが、阿蘇は法廷で、私が助かったのは事件突発の寸前に連携が棄却されたためで、ザイルを解いたのは花自身だったと、それまで秘匿していた事実を開陳した。阿蘇が花と二人でクレバスに囲まれた残酷な氷の上にうずくまり、情けなくシャモニーの明かりを眺めているうちに猛烈な周囲がやってきた。阿蘇はずぶ濡れになって震えていたが、この雨は降りようによっては雪の粒子を凍りつかせ丈夫にしてくれるかもしれないという希望を持ち出した。雪の橋が凍る前に人間の方が先に凍りついてしまえば問題はないが、雪の表面を濡らす程度に降り急に温度が下がってくれれば、それはできない相談でもないと思った。周囲は5分ほどで通り過ぎた。反対側の谷の上に暗い虹がかかり、それを吹き消そうとでもするように夕嵐が吹き出した。今までバクとした白さだった橋の雪がだんだん無色になり、ほのかな空の明かりを受けてガラスのように光り出した。阿蘇は靴を脱ぎ、靴下裸足になって橋を渡る準備をした。この時阿蘇の念頭には花のことはなかった。これは事実である。花は周囲に打たれてザンバラ髪になり、目の周りにシワをためて老人のような顔をしていたが、環境を理解して自分だけの覚悟を決めたらしく、阿蘇の自己的な振る舞いを見ながら不平らしいことも言わなかった。 アソは雪の橋に足を乗せて大事業をやりかけたが、こんな悪性の女でも自分が引っ張り出してやるほか誰も助けてやるものがないのだと思うと、言うに言えぬ考えに疲れてそこで足を止めた。必ず成功するとは決まっていない。死ぬのは一人でたくさんだ。花を残したのはその方がまだしも生きる希望があると感じたからだったが、こんな縁につながったのも何かの因縁なのであろうから、死ぬも生きるも一緒にやろうとギリギリのところで本然と通達した。一度捨てたザイルを取り上げて二人の身体を結び合わしたが、その瞬間生涯になかったほど厳粛な感じがした。阿蘇が先に渡った。張ったのか飲めずったのか、ともかくこともなく渡り終えた。阿蘇は腰に巻きつけたザイルに両手を添え、氷の上にあぐらをかいた。渡ってこい。クレバスの中を覗くんじゃないぞ。花は最初の一歩をそっと雪の上に置いた。自分の体の重さを感覚で測ろうとするように顔中を目にして長いこと考えていたが、最初の一歩が成功すると自信をつけて次の足を踏み出した。両手を胸の前にぶらりと下げ、未練と臆病と卑劣と人間のあらゆる弱点をさらけ出した惨めな格好でそろそろと渡ってきた。アーチの頂点を越えた。もう大丈夫らしく見えた。その時花が妙な目遣いでクレバスの中を覗き込んだ。阿蘇がむむっとうめいた瞬間、花は得体の知れない叫び声を上げながらどさどさとこっちへかけてきた。一点瞬のことだった。雪の橋は両端からボロくも崩壊し、花の姿は雪煙に包まれたまま、白い幻のように音もなく氷河の割れ目に吸い込まれてしまった。阿蘇は氷の上に仰のけに倒れ、自分がここに残ったことを不思議とも思わずに、月の出の雨後の空の色を呆然と眺めていた。花は雪と一緒に墜落しながら、私まで引き込むのは愚かだと考えたのです。それは愛情です。だからそんなこともやれたのだと思います。そういう破格の条件の中で、超人間力を発揮できるものかどうかということで、ガイドのコロー株が何人か証人に呼ばれた。バカ長いザイルだったら、やる気があればやれるというのと、やれないというのと半々で、簡単には解き合えぬ難しい問題になった。被告は花を愛していなかった、むしろ憎んでいたという検事の論告に対して、阿蘇はこんなことを言ったそうである。愛してはいなかったが、捨てようと思ったことは一度もありませんでした。内面の衰弱で生活の適性のない花のような女にとっては、愛情は足りないもののすべての補いで、それがなければ生きていけないことが私には分かっていたからです。それで今はどんなんだね。手のかかるやつが死んでくれてやれやれと思っているんじゃないのか。ひどい女でしたが、善も悪もひっくるめてそれが人間というものなので、死んでくれてよかったなどとは一度も思ったことはありません。それどころか花に出会わなかったら、人間の幻妙さというものを感じることがなく済んでいたろうと思います。阿蘇と花の愛情をめぐって検事と弁護士の間で取り交わされた論争は、それだけでも非常に興味あるものだが、ここでは触れない。1年近くごたごたした末、証拠不十分で起訴猶予になったが、阿蘇は次の年の夏、山岳局の許可をもらって花の落ちたクレバスのそばに小さな山小屋を建てた。これはスーブニールというような浅はかなものではなく、花の死体が何十年後に氷河の下から出てくるか正確な計測をする基準になるものであった。氷河のクレバスへ落ち込んだ死体は、多くの前例が示すように青白い氷に包まれたまま氷河と一緒に移動し、カタツムリの這うような速度で接線下まで降りてくる。一度飲み込んだものを何十年か後に吐き出すこともあり得るのである。クレバスの下に小屋を建てたのは、氷河の移動を研究していたフーギ博士の方法に習ったわけだったが、去る専門家は実地に計算して、もし砕かれていなければ花の死体は22年後の5月に氷河の砂岩に浮き上がるという確証を与えた。 花が天然の氷室に包蔵されて幻想的な旅行を始めたのは1928年、昭和3年の8月の末のことだったから、22年後というと昭和25年のことである。阿蘇は今度の大戦の間名を変えて田舎に潜り、とうとうフランスから離れなかったが、最近そちらから帰ってきた人の話では、予想通りに花の死体が出たので阿蘇がシャモニーへ埋葬しに行ったということだった。